皆様いかがお過ごしですか。花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は約束、神の永遠の契約を学んでいますが、今週第8課のテーマは契約の立法。暗証聖句は申命記7章9節です。口語訳聖書でお読みします。それゆえあなたは知らなければならない。あなたの神主は神に増し増し、真実の神に増し増しで、彼を愛しその命令を守る者には、契約を守り恵みを施して仙台に及び。申命記7の9。有名な詩編23編でダビデはこう歌いました。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。羊飼いである主は、弱い羊である私たちに命を与え、主の御心にかなった道へと導いてくださいます。この安全な正しい道とはどんな道でしょうか。詩編119編35節にその答えがあります。私をあなたの戒めの道に導いてください。私はそれを喜ぶからです。立法は私たちを正しく最も安全な道へと導く神様からの素晴らしい賜物です。今週は先週に引き続き、シナイ契約について、特に救いと服従の関係について学んでいきます。日曜日のところをお開きください。申命記7章7節にモーセがイスラエルの民に語った言葉があります。主があなた方を愛し、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの国民よりも数が多かったからではない。あなた方はよろずの民のうち最も数の少ないものであった。神がイスラエルを選ばれた理由、それはイスラエルの民に何か大きな功績があったからではありません。かえって彼らは人口も少なく保守の民であり、政治的にも軍事的にも弱小の民でした。この選びは神様の一方的な恵みによるものでした。彼らはこの神の愛と恵みを世に明かしするために選ばれたのです。これは世の終わりの時代にあがなわれ、セブンスでアドベンチストとして召し出された私たちに与えられている使命でもあります。月曜日のところをお開きください。申命記4章13節で主は実戒を2枚の板に書き記されたと記録されています。私たちはよく実戒の1条から4条までが1枚の板に書かれ、5条から10条までがもう1枚の板に書かれたとイメージしていますが、ある神学者は主は実戒の1条から10条までのすべてを1枚の板に書かれ、同じものを2枚準備されたと理解しています。契約書を交わすとき、契約を交わす双方が同じ書類を手にしてそこに署名を入れるのと同じです。ですから1枚は神様の契約書、そしてもう1枚が人間の側の契約書と理解することもできます。この実戒という神の契約は立法そのものでした。テキスト59ページに、主の民イスラエルとの神の契約は、主がその民にお望みになった特別な関係を維持するために書くことのできない様々な要求を含んでいたのです。それは今日も同じですとあります。立法を守ることは救いの手段ではありませんが、救われた者が救ってくださった方との約束を大切にして生きることの中に祝福が備えられていたのです。実戒の第一条は出エジプト記20章3節から始まりますが、その前の2節にこう書かれています。私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したものである。 この部分、言語であるヘブル語のもともとのニュアンスを込めて表現するとこういう意味になります。私はあなたが奴隷の状態にあった時からあなたを愛し、あなたをエジプトの地から救い出したあなたの神であり主です。その私がこれから語る言葉をあなたは守らないはずはありませんよね。このような主の思いが込められているのです。例えばあなたが独身の若い女性だったとします。ところが自分ではどうにもならない借金地獄にあえいでいる。そしてその上不治の病にかかってしまいました。頼りにしていた家族も友人も皆自分を見捨ててしまいました。そんな絶望の時に白馬にまたがった貴公子がやってきました。そして大きなバラの花束を抱えてあなたの前にひざまずくんです。私はあなたに出会うために生まれてきたのです。私と結婚してください。でも私こんな病気なんです。しかもとんでもない借金も抱えているんですよ。そんなことは関係ありません。私がその借金のすべてを支払います。最高の医者をつけますから、あなたの病気は必ず治ります。でもそんなことは関係ありません。ありのままのあなたを愛しています。どうか私の愛を受け取ってください。あなたはどうするでしょうか。このイケメン貴公子の愛は本物なんです。ところがそんなことは信じられない、帰ってくださいと言ったらあなたは不幸のままです。でも彼の愛を信じて愛を受け入れれば彼の愛はあなたのものになります。彼の愛を信じれば救われるんです。そしてあなたはこの貴公子とめでたく結婚し幸せが続きました。彼は本当にあなたを愛しあなたに尽くしてくれます。そんな時彼はある手紙を持ってきました。そこには彼のあなたに対する10の愛の言葉が書かれていました。彼はこう言います。私と結婚してくれてありがとう。私はあなたと共に暮らすことができて本当に幸せです。でも私たちがもっと幸せに暮らしていくために、私は10の提案を書いてきました。これに賛同してくれますか？彼の愛が本物だと知っているあなたはきっと、はい、あなたの愛の提案ならば私もそれに従いますと答えると思います。あなたにとって信頼する彼の提案に従って生活することは何の不安もないはずです。それどころか、それがあなたにとっての最大の喜びになるはずです。彼を愛しているからです。同じように、神様のあなたに対する十の愛の提案が、この実会の中にあるわけです。ですから、律法を守らなければ救われないという世界ではないということがお分かりになると思います。火曜日のところをお開きください。ヘブル語のトーラーという言葉は聖書では律法と訳されていますが、教えとか教訓という意味があります。つまり契約に含まれる律法は救われた神の民に新しい生き方のガイドラインを提供するものなのです。彼らはその生活のすべてにおいて契約をお立てになった神の表された御心である律法に一辺の妥協もなく従うことによってのみ神の聖なる国民、祭司の王国、そして特別な宝であり続けることができるのでした。水曜日のところをお開きください。律法は神のご品性を表したものです。ですからこの神の律法に従って生きることの中に神の民が幸せで健康に生きる秘訣が示されています。もし律法という言葉そのものに否定的なイメージを持ってしまうという方がいらっしゃったら詩編119編を読んで瞑想していただきたいと思います。 詩編記者が律法をどのように捉え愛していたかということがよく伝わってくるはずです。木曜日のところをお開きください。神様は神の民が契約に忠実に従うことを求めておられます。出エジプト記19章5節には、もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るならばと書かれています。契約は恵みによって賜物として与えられたものですが、その約束は無条件ではありませんでした。この契約の中にとどまらなければ安全は保証されないのです。契約は祝福を受けるための手段ではありませんが、信仰による歩みは契約に対する忠実さを生み出します。それが祝福をもたらすのです。律法が与えられたのは救われるために道徳的障害物を払いのけ、功徳のある行いをするために与えられたのではなく、贖われた神の民の愛に根ざした生活様式を描き出すためでした。マタイ5章20節でイエス様はこう言われました。私は言っておく、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ決して天国に入ることはできない。ひたすら律法を守ることに生活のすべての焦点を当てていたパリサイ人よりももっと厳格に律法を守らなければ天国に入ることができないとしたら、私たちが天国に入ることは不可能と言っていいと思います。ここで主が言われたことは、私たちには律法を守る力がないということを認めて心を主に明け渡すという信仰が必要だということです。パリサイ人の努力の延長線上、つまり律法主義ではなく信仰によって律法に調和する力と品性をいただくことが私たちに求められているということを覚えたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、愛のない服従というのはあり得るでしょうか。パリサイ人の律法に対する捉え方にはどんな問題があったのでしょうか。第2番目、マタイ22章37節の戒めを心から喜んで守るためにはどのような信仰の態度が必要なのでしょうか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。